シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。今回は、第37回東京国際映画祭で見た作品について振り返る感想会をやりたいと思いますが、まずはこの方にしていただいております。お願いします。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
はい、さっちゃんと申します。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日はこの3人で話していこうと思うんですけど、
はい、
あ、なんか珍しい組み合わせの3人っていう感じ。
そうですね。収録したことはないですよね。
そうですよね。ですね、多分サッチャーさんに あれですね、映画祭のやつに来てもらうのは初めてですかね。
ああ、そう
だ。はい、そうだと思います。
そうですよね。他の回には来てもらいましたけど、映画祭関係では来てもらうのは初めてだと思うんで、よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
で、今回は、おとけさんの方に話してもらおうと思うんですけど、で、また今回も、基本的には大きなネタバレなしで話そうと思いますのでよろしくお願いします。
はい。
で、おとけさんに一作選んでもらった作品は、コンペティション部門で上映されたトラフィックとなります。
はい。
では、この作品解説を、また読んでみたいと思います。第34回東京国際映画祭で審査員特別賞を受賞した市民。これ、一般公開時のタイトルは母の聖戦。の監督、テオドラ・アナ・ミハイの新作。若いルーマニア人夫婦のナタリアとジネルは、より良い生活を求めて西欧に移住するが、その夢は厳しい現実の前に破れる。困窮生活の中、二人は美術館の絵画を強盗する企みに加担することになる。2012年にオランダのロッテルダムで起きた美術品窃盗事件に基づき、西欧と東欧との経済格差の問題に切り込んだ作品。オードレイ・デュバン監督作品、あのことの主演で高い評価を受けた、アナ・マリア・ビルトロメイがナタリア役を演じる。ルーマニアを代表する映画監督、クリスティアン・ムンジューが脚本と共同プロデュースを担当したという作品となっております。では、この作品について、おとけさん、よろしくお願いします。
はい。まず、今、説明というか、ロンベさんが読んでいただいたんですけど、このテオドラーナ・ミハイ監督のその市民もしくは母の聖戦ですね、これ、2021年の東京国際映画祭で僕見てまして、多分その時に見たあの作品の中では一番印象に残ってる作品だったんですね。で、ケンさんとロンペさんのその雑談の時にも東京国際映画祭のね、話を事前にされてましたけど、その時にもロンペさん、今回この監督のトラフィック注目っていうねお話されてましたけど、で僕も今回全部で8本映画祭で作品見たんですけども、一番期待してましたし、実は一番面白かった作品でしたね。はい、これを喋らせてもらえてとても良かったんですけども、その前作というか前作僕が見たその母の聖戦よりも印象としては静かな感じの作品なんですけども、母の聖戦は結構ドンパチがねあるんでもちろんあれなんですけど、でも印象というかその内容としてはやっぱり重たい作品というか重たい話になってまして、なんですけどそこに込められてるやっぱりメッセージ性とか、映画の、構造に当たる部分もそうなんですけど、その辺がやっぱりすごく良かったなと思いましたんで、一番いい作品だったなっていう感じですね。で、今、 あらすじで、その実際に起きた、まあ、絵画の盗難事件ですね。これを、ここからまあ監督インスピレーションを得て作ったっていうことを、まあ、インタビューとかでも、ね、言われてましたけども、実は僕、そこをちゃんと読んでなくて、見る前に、これ実話を元にしてるって知らなくて、で、後からその、なんならさっき、あ、これ元になった事件があるんだと思って、より驚いたっていうところですよね。まあ、実際の事件もそうなんですけど、まあ、びっくりするような話ですし、まあ、なんだろう、根底にある問題ですよね。まあ簡単に言うと格差とか移民の問題がテーマになってるんですけど、まあ前作の母の聖戦と同様にやっぱり重たくて骨太な話になってましたし、まあそういう意味でこの作品もぜひ一般公開されるといいなっていうふうには思ってますけども、すごい出来の良い作品だったなというふうに思いましたね。あと、ぜひお話ししておきたいのが、まあ、この作品、まあ、冒頭なんですけど、まあ、あるシーンから始まるんですけども、終盤、もしくはラストに近いところで、まあ、それが何を意味してたのか、また同じようなね、シーンが出てくるんですけど、それが分かるようになってるんですよね。で、最初は当然どういうシーンか分かんなくて、見てるんですけど、終盤それが分かったときに、僕は、すごくゾッとしたんですよね、このシーン見たときに。うわ、そういうことだったのか、みたいなところですよね。まあ、これはぜひ味わってもらいたいな、というふうに思いますね。
なんならちょっと忘れてましたからね。
あ、そうですね。
確かにあったこの
あっ
シーンった
あって た、みたいなね。あ、あれだったのか、みたいなね、感じになりますんで、ね。これは、最初のシーンがラストにつながるっていうね、映画でよくある構造ですけど、まあ僕もこういうの、そういう構造好きなんで、あ、いいなっていうふうにすごい思いましたね。はい。とりあえず僕はそんなところです。
で、ちなみに僕も、サッチャーさんもこれの作品は見てて、サッチャーさん、どうでした？この作品。
これあれですよね。この女優さんが、主演女優賞を取ったんですよね、今回のね。なので、まあ、コンペティションをそんなに見れてないんですけども、4つかな、みたいな。まあ、その中でも、まあ、ね、良い女優さんでしたよね。
まあね、多分、キャストの中では、一人だけ、なんだろうな、有名なキャストを使ってるっていう感
そう
じ
で
だ
すよ
と思
ね。
うんですよね。多分、今回、監督と一緒に俳優二人来てるんですけど、来日してるんですけど、まあ、その二人、男性のキャストに比べると、この主演の女優、アナ・マリア・バルトロメインは非常に多分メジャーな人だと思うので、ここはちょっとね、来れなかったですけど、まあなんか途中結構出なくなるんですけどね、作品的にはね。まあでもね、なんか、最後はしっかり出てきてっていう感じだと思いますよね。乙啓さんは、多分、休映がない回を見たってことですよね、多分
あ、
これね。
そうなんですよ。だ
です
から、
よね。
先ほど、QA の録画をちょっと見てましたけど、YouTube で。まあ、3人来られてましたね。監督と俳優の2人ですよね。まあ、僕がだから今さっき見たんであれですけど、俳優の2人がだいぶこの作品の中とイメージ違って、ちょっとそれは面白かったですけども、なんかそれこそ、絵画を盗むイッツァっていうね、男がいるんですけど、まあ作品の中ではすげえ悪いやつっていうかね、こいつには関わるなみたいなことをね、みんなに言われるような男なんですけど、実際の俳優さんはすごいかっこいいし、シュッとしてるっていうね、ところとかね。
なんならすごい日本語って嬉しそうな感じです
あ、
よ
そうですよね。
ね。なんか、この二人、あれですよね。なんか、多分 QA で来たと思うんですけど、なんか、もともと友人関係も 十数年の友人関係にあったらしくて、
うん、
で多分結構な、なんだ、長い期間のオーディションでこの二人選ばれてんだけど、だから、
うん、
それで二人選ばれてなんかすごいなって。
ね
え。ねえ、嬉しかっただろうな、とか、
ね。そうですよね。
うん、思うんですよね。で、やっぱりその、これ脚本がクリスティアン・ムンジュっていう人で、
うんう
ん、で、もともとクリスティアン・ムンジュがこの事件に、多分着想を得て作ったっていうことだと思うので、やっぱね、元にしてるのはやっぱ窃盗のところなんですよね。多分そこ以外の部分はかなりもうフィクションというか膨らましてるような感じだと思うので、
ま
あ、こんななんか、窃盗事件が起きて、その背景にはどういうことがあったんだろうってところから多分膨らましたんだと思いますけど、まあ、クリスチャン・ムンジュね、いつでしたっけ？2年ぐらい前の東京国際映画祭で、多分ヨーロッパ新世紀っていう作品が、
はいはいはい。
これ一般公開時のタイトルだったと思いますけど、うん、多分映画祭の時は RMN とかいうタイトルだったと思いますけど、
うんうんうん、はいはいはい。
あれの、まあ、監督脚本なんで、ちょっとやっぱりあの作品とも、通じるような、
うん、
まあね、移民とか、
確かにね、
あの移民とかそういう話だったと思うんで、やっぱそこら辺のところに多分今興味があって、そういう話を書いてるんだろうなっていう、思いますよね。
あとはその主演のアナ・マリア・バルトロメイさんですけど、僕どっかで見たことあるなって思いながら見てたんですけど、一昨年の2021年の「あのこと」っていう作品の主演の俳優さんなんですよね。
そうですね。これで高い評価を受けたから、みんな知ってる
そうなんですよね。
とこですよね、多分ね。
なんか、あまり言うとネタバレになりますけど、役的にもなんかちょっと共通する部分が一部あったりとかして、そのクリスティアン・ムンジュ監督のヨーロッパ親戚も僕、一般公開で見てたんですけども、後から調べたら、結構自分が見てきた作品に関わりある作品だったなっていうことはよく分かったっていうところですね。
ね、まあ、いろいろね、重ねてる、なんだろう、何本も見てると、そういう重なる部分が出てくると
思いますね。
まあ、なんか、テオドロ・アナ・ミハイは、まあ、だから、前回の、その市民の時は、完全コロナ禍だったと思うんで、多分来日できなくて、やっと今回その来日できたってことで、まあ嬉しそうだしたし、娘さんが、あれですね、会場に来てて、多分この劇中に出てくる女の子が多分この監督の娘さんだと思うんですけど、
その主人公の、
うん、
あ、なるほど。
多分あの子だと思うんですけど、
ほうほう
会場にね、来てましたね。
あ、ほうほう。
ね、まあ、多分、テオドロ・アナ・ミハイ、僕より下ぐらいの年齢だと思うんで、まだ40代前半ぐらいかな、監督だと思うんで、ちょっと今から結構期待の。
そうですね、楽しみですね。
まあ、何せね、ちょっとこの、プロデューサー陣とか、まあ、前作の市民の時ね、すごい豪華プロデューサー陣で、まあ今回その中からクリスチャン・ムンジが残ってる感じですけど、なんかそこら辺に気に入られてるんだろうなという感じがするんで、
はい、
今後もね、多分、なんか、作品撮り続けていくのかなっていう感じではあるんです ね。ペイさん、そうか。でも俺が一番良かったところですもんね、多分ね。
そうですね。まあ、多いか少ないか分かりませんけど、8本の中では、僕が一番これが面白かったですね。
はい。まあ、あれですよね。もう、いける日数が、日程が限られてるから、その中で、片目打ちになってるところです
よ
ね。
まあ、今回、たまたまね、3連休だったので、いつもね、2日間なんで、3日間だったんで、たくさん見れたは見れましたけど、選択肢はそんなにはないので、
ね、
その中でっていうね、感じですけども、まあでも、 全部のね作品を調べてるわけじゃないですけども、まあコンペの中でも特に期待してた作品で、しかも面白かったってことなんで、とても良かったですね。
まあ、そこをね、自分が見たいなと思ったところが、その日程に入ってたってところだと思うん
そうで
で、
すね。
まあね、そういう見方でも、僕は結構いけたから、今回、すごい、なんだろうな、選んじゃいましたけど、なんかそういう制限のある中で、一か八かで見るっていうのもね、映画
まあ
祭
そうで
だ
す
と
よね。
思うので、それもなかなか良かったんじゃないかなっていう。思いますからね。こんな感じですかね。じゃあ、また今回もあれですね、東京遠征、お疲れ様でした。
いいえ、ありがとうございました。
僕が岐阜で話から聞きました、お時計さん。
話した回というのは、
大概飛って作品で話した回聞かれまし
まだ昨日今日アップ
た。
されたやつですよね。
そうです。
ごめんなさい、ちょっとまだ聞いてないんです。
あ、そうだと思うんですけど、ぜひ聞いていただいて、乙女さんに大概飛を見ていただきたいなってことを僕は喋ってるんで。
それは多分ロンペさんのインスタグラムでなんとなく見たのは知ってます。何のことか多分分かったと思います。
ちょっとね、ぜひ聞いていただいて、見て感想を聞きたいなってところだと。
わ かりました。
そちらもぜひよろしくお願いしま
あり
す。
がとうございます。
さっちゃんさんはこの後の、次の回で話いただきますんで、またそちらもよろしくお願いします。
お願いします。
というわけで、今回は、乙女さんにコンペティション部門で上映されたトラフィックの感想を話していただきました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。